小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。身体障害者補助犬法。盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴受け入れを義務付けた法律で、今年で施行20年を迎えました。今週もこの法律の施行を機に設立され、補助犬の育成と啓発事業に取り組む団体、日本補助犬協会の代表理事パク・ヨシコさんをお迎えしてお話を伺います。先週は身体障害者補助犬法施行20年が経った今も、お店などで補助犬同伴の受け入れ拒否もまだあるというお話も伺いました。お店の方や周りの方に補助犬のことを理解して知ってもらうには、やはりパクさん、実際に補助犬とかユーザーさんと触れる機会があるといいですよね。
そうなんです。補助犬の認知が進まない理由に実動頭数の少なさがあります。現在日本では盲導犬848頭、介助犬58頭、日本全国でです、聴導犬63頭、計969頭で1000頭割ってるんですね。で、街中で補助犬と伴ってる人を見かけてもですね、特別なことだと感じなくなれば、そしたら受け入れ拒否もなくなると思うんです。その補助犬の育成費用がほとんどが寄付に支えられているということも、数が増えない理由の一つだと私たちは考えています。
まず今驚いたのが、盲導犬と介助犬、聴導犬の頭数の違いはそんなに開きがあるんですね。
はい、盲導犬は皆さんよくご存知ですよね、
はい、
小学校3年生ぐらいの子どもに盲導犬知ってるって言うと、もうほとんどの子がはいって手を挙げてくれます、すごくいいことですよね。でも介助犬知っている、聴導犬知ってるなんて聞くと、ほとんどの子どもは知りません。もうつまり私たち大人も小学校3年生4年生の子どもたちと同じぐらいの、情報量ですので、私たち大人も知らない、知らないから、受け入れを拒んでしまう。そして、車椅子で利用されている方、それから耳の不自由な方も私たちと同じ新聞を見たりテレビを見たり、そういう情報は同じものに触れてますので、肢体不自由の方も耳の不自由な方も、自分の人生の中で介助犬と生活するとか聴導犬と生活するという選択肢を具体的にイメージ、することが、難しいというのも問題だと思います。
なるほど。恥ずかしながら私も盲導犬についてはね、たくさん本もありますし、
ありがとうございます、この、ね、
番組で知るようになりましたが、介助犬聴導犬については詳しく知らないことに気づきました、改めてそれぞれについて教えていただけますか。
はい、介助犬は、手足の不自由な人のために、例えば車椅子を利用されている方なんかでが落ちたものを拾い上げたり、ドアの開閉、これのお手伝いをするのが介助犬です、一方聴導犬は耳の不自由な人に、日常生活で必要な音を知らせるんですけれども、その時にですね、前足で飼い主の体をタッチしたり、 例えば飼い主の目の前で、お座りして右手を上げたりしていろんな動作で音を知らせるんです、うん、でこの盲導犬介助犬聴導犬の総称として補助犬っていう言葉があります。
なるほど。犬の種類としては盲導犬だとラブラドールのような大きな犬というイメージがありますが、介助犬聴導犬は犬種は何か特徴があるんですか？
はい、盲導犬や介助犬っていうのは、まあ、順応力が高くて、ある程度大きな犬ですね、ラブラドールレトリーバーを中心に活躍しています。盲導犬は目の見不自由な人を導くためにある程度大きな体が必要ですし、介助犬は犬ですから手を使いませんので口にくわえていろんなものを運んだり紐を引っ張ったりします、うん、ですからある程度大きな口がないとですね、小さい小型犬ですと、まあ、電話、携帯持ってきてって言ってもくわえて持ってこれませんよ ね、
そうですね。
ですから大型犬になります。皆さんの働く犬のイメージですよね、
はい、
ところが聴導犬だけは音を知らせるんですね。耳の不自由な方と音源を行ったり来たりすることで視覚で音の場所を知らせるんです。ですから体の大きさは関係ないんですね。ですから実際働いている犬は聴導犬は海外もなんですけれども、その多くを小型犬がですね頑張っているんです。皆さんがペットで飼われている例えばプードルとかマルチーズとかチワワとかそんな小さい犬も聴導犬としてたくさん活躍しているんです。
そうなんですね。パクさんが代表理事を務めていらっしゃる日本補助犬協会は日本で唯一盲導犬、介助犬、聴導犬の3種の補助犬を育成認定できる団体ということですが、このそれぞれに役目を担う犬たちはどのようにして補助犬として育っていくんでしょうか？
協会ではこれまで109頭の補助犬を卒業させてきました。1歳までは同じように育てるんですね、実は1歳までは社会科学習という周りの環境に慣れることと良き家庭犬としてのマナーを含むしつけをします。1歳で訓練センターに戻ってきた候補犬はその犬がどの補助犬に向くかを評価します。そしてそれぞれに合った道に進ませるんです。例えば盲導犬になる、犬は目の不自由な人を安全に導く誘導訓練、介助犬は落としたものを拾い上げたりする介助訓練、聴導犬は飼い主に必要な音を知らせる聴導訓練、こういった、応用訓練を1年間訓練するんですね、ですから2歳で卒業します、
うん、
希望する人と犬の共同訓練を経て2歳でめでたく卒業となるわけです、
うん、それぞれ役割も違うと訓練の内容も変わってきますもんね。この補助犬を1頭育てるにはボランティアの存在も欠かせないと聞きましたが。
その通りなんです。補助犬の一生には私たち訓練士以外に多くのボランティアが関わります。子犬を育てるパピーファミリー有名ですよね、
はい、
そして、補助犬を引退した犬を看取りまでする引退犬ファミリー、そして補助犬に向く犬を、まあ、出産させる繁殖犬ファミリーという方々がいらっしゃいます。それ以外にも法人の運営を手助けする、例えば横浜の訓練センターでは、お花花壇の手入れでありますとか、いろんな企業や地域の方がお手伝いしてくださいますし、中にはですね日本ミツバチの養蜂もしているんです。
そうなんですか？
はい、とても詳しい先生がいらっしゃって、横浜の訓練センターで養蜂してその蜂蜜を販売して補助犬の育成費用に役立てている、こういうボランティアの方もいらっしゃるんです。本当にありがたいです。
じゃあ直接的にも間接的にもいろんな方が支えてらっしゃるんですね。
はい、
犬を一頭育てるのは当然命ですし時間もかかりますしお金もかかってくると思いますが、1頭あたりおよそどのくらいの経費がかかるんでしょうか？
はい、補助犬を育てるのは公益事業ですので、 体の不自由な方にお渡しするのは無償です、
うん、
その補助犬の育成費用は1頭500万円必要です。その内訳は犬の医療費、衛生管理費、食費、訓練費など、まあ、犬を健やかな、補助犬に育成するためには必要な経費なんです。
うーん、そうですよね。日本補助犬協会では補助犬を必要とする人のもとへ一頭でも多く補助犬を届けるために現在クラウドファンディングも実施されています。詳細は協会のホームページに掲載されていますので、そちらもご確認ください。さあパクさん、今年団体設立20周年を迎えて、今後もますます活動に力が入っていかれると思いますが、これからはどんな社会を目指して活動されていかれますか？
日本補助犬協会は障害の有無にかかわらず、多様な人たちが支える側、支えられる側に分かれることなく、お互いに支え合う共生社会を目指しています。その中で3種類の補助犬を伴い、社会参加する人が皆様の地域にもおられるんです。そんな素敵な社会を皆さんぜひ応援していただきたいと思います。
まずはこの補助犬がこういろんな方の支えになっている、ね、喜びをもたらすっていうところ、そしてそれは絶対に受け入れ拒否をしてはいけないという法律があるということをしっかり私たちも認識していきたいですね。
ありがとうございます。
2週にわたって公益財団法人日本補助犬協会代表理事パク・ヨシコさんにお話を伺いました。パクさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって日本補助犬協会代表理事のパク・ヨシコさんにお話を伺いました。いかがでしたか？補助犬についてもっと詳しく知りたい方は、協会のホームページもチェックしてみてください。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー、杉上幸恵でした。